堀井と
栗田の
よくある話。どうも、堀井と栗田のよくある話の堀井です。
どうも栗田です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。右手の甲にさ、今ちょっとでっかいかさぶたができちゃってまして。
あ、何、怪我したの？
怪我しちゃいまして、なんかね、これ一月ぐらい今続いてまして。
あ、一つでもかさぶた治んないって言ったら、なんかもっと別の病気なんじゃないか。
そう、ちょっと別の病気なんかなと思いながらね。なんか、乾燥してたんですよ、その4月の頭ぐらいに。で、あと、手を洗う頻度がちょっと、多くなった時期で、なんかちょっと作業多くて。で、作業終わるたびに手洗ってたら、ちょっとなんか、湿疹というか、すごい、ジュクジュクっとした感じに、そもそも皮膚がなってて。で、痒いなと思って書いてたら、書いたところが、なんか、出血しちゃって。
あ、やだやだ。
で、500円玉ぐらいの大きさのね。でかいでしょ。ぐらいの大きさの、かさぶたが一回できて。
え、500円って、でかっ。
いや、だいぶでしょ。うん、だいぶなのよ。
普通に病院行
った方がいいのに。包丁抜きで。なんか、ちょっとまあ、だから皮膚科行ったんですけど、まあ、皮膚科行ったら、まあ、その、皮膚科行ったところから、バイキンが入って、ちょっと、可能してますねって言われたんで、ちょっと抗生物質ね、塗りながら今直してるところなんですけども。いや、まあ、だから、思わぬ怪我にお気をつけください。はい、ちょっとこの年になるとね、あれこんなところ、なんか、青あざなってるのは何ぶつけたろうとか。
そう。あるよね。なんか、俺もこの間、なんか知らないところが血出て、なんでって思ったもん。
そうそう。あれ、何で切った？どこで切った？みたいな。そう。なってんのよ。で、しかもね、それがね、治んないのよ。
いや、そうなんですよ。いつまでかさぶたって、それこそね。
そうそうそうそう。俺みたいに1ヶ月は、まあちょっと別の原因があるんですけども、普通のね、擦り傷とか、
そう、
普通の傷もね、あれずっと残ってんなって
な
って、
そうだね、なんか跡残っちゃったりね。
そう。で、治った後もそう、跡が残って、加齢を感じるわ。
いや、そうなんだよね。
で、栗田くんのね、お子さんの話も聞いて、年を感じるわ。年を感じるからね。いや、だから、休みの日とか、結構、こもりがちなんですよ、俺は、本当に。もう、休みの日はもう基本、まずは寝るが優先なのよ。もう普段あんまり睡眠取れてないから、寝れないから。だから、まあ、睡眠に休日割くこと多いんですけれども、休日に外出ないともう、出会いの数ってないじゃないですか。
まあ、この年になると。職場ですからね。
そう、職場の往復だけだから平日。
そうなんです。
職場でそういう出会いがないってなると、じゃあ土日になんかそういうイベントとか、人に関わるようなところっていうのが、一番だと思うんですよ。いや、で、それでね、ゴールデンウィークあったじゃないですか。
はいはい。
長期連休。
ね、あなた珍しいからね、長期連休なんか。
そう。今までね、もう週2日ぐらいが休みのデフォルト。だったんですけど、長期連休ができるような仕事に今変わりましたから。で、長期連休ですよ。先輩からね、連絡がその休み前にありまして、長野でバーベキューしないって。
結構あなたさ、陽キャの友達いるね。海行ったりさ。
そう、海行ったり、山行ったり。
家でね、桃鉄やったりとかなんか。
そう。
学生みたいな遊びだし。
なんかで、この年ですけれども、全然もう現役、もう大学生みたいな遊びしてるんですけど、で、いや、最後までちょっと聞いてほしいんですけど、長野ね、2泊3日で、山に行って、そう、泊まりで、
2泊しかも。
そう、バーベキューしないんだけど、泊まりでって思って。
結構仲いい人じゃないと嫌だよ。
そう、本当にそうなの。で、詳細聞いてみたのよ。で、そしたら去年、俺が参加した時の写真があるから、これ見て参考にしてよって写真を送られてきたのよ。そしたらね、写真の中に、なんだろう。集合写真を、本当に集合写真、もう2、30人いる感じの写真を送られてきて、で、山小屋みたいなところに泊まってて、で、ピザ作りしたりだとか、なんか薪割ってるシーンがあったり、で、なんかキャンプファイヤーみたいなものをしたりして、で、なんか、なんだ。デクレーションみたいな。なんかそういう遊びもあるんです、みたいな。なんか中学生が、なんか参加するような、そういう感じの大人バージョンか、みたいな感じで見たのよ。
はいはい、子供会のやつみたいなね。
そうそう。ね、そういう内容を見せつけられちゃったらね、もうね、それはね、もう断りました。
あ、そう。さすがに断ったか。
ちょっとさすがに断りました。ちょっと。
きついよな。
ちょっとその陽キャ遊びすぎると。
何してる人なの、その先輩は。
で、その先輩はカメラマンですね。
カメラマン。
うん、カメラマン。
じゃあ、
フリーのカメラマン。
まあ、まさか人付き合い大事なタイプの仕事か。
そう。で、全然風景とかじゃなくて、対人を撮るのがメインの人だから、うん、もう人付き合いもバリバリやりますよっていう感じの人。だからもう、コミュ力がすごい人だからこそ、不特定な、うん、なんか知らない人がいても泊まれるし、なんか仲良くなれるし、みたいだからそういうのに参加してるんだろうけども、いや、知らない人がいるのにね、もうメンタル持たないよ。そんなの。
いや、きついね。なんか、きつい。無理して参加したら、こう、1ヶ月ぐらいちょっと誰とも話したくなくなっちゃうな。
そう、引きずるだろうなっていう、そう、休みなのに、休みじゃないみたいなメンタルの疲れを体験するだろうなって思って、ちょっと行かなかったんだけど、いや、でも、今俺に求められてるのって、いや、求められてはないわ。いや、親からは、求められてるか、ところとして、まあ、出会いを考えると、そういうのに行かないといけないのかと思って、もうハードルの高さにさ、絶望してしまいました。
そういうの行くのは結構、まあ、チャンスって、ね、女性も半々とかだな、男女とか。
そうそう、女性もいるみたいな感じだったから。
2泊3日で会って、まあ、しかもそういういろんな一緒になんかやるとかっていうのがある
っていう。そう、作業やって、だから。
まあ、そこで急接近っていうのは、まあまあ、ある話ですよね。
あり得る話よね、うん。なんか普通になんか街コンみたいな、
うん。
うん。なんか挨拶して、じゃあ連絡先交換して、じゃあその後はご自由に、みたいな感じだと続かないかもだけど、なんか一度ね、一緒に料理作るだとか、うん、なんかそういうレクリエーションで、より初対面以上のちょっともう一歩ぐらい踏み込んで話聞けるじゃん、そうなると。
うん。
うん、そういうのでね、仲を深めるっていう、目的もあるのかもだけれども、いや、無理でしたね。っていうか、誘ってくれたその先輩、彼女いるのに、よう行くなとか思いながらね。
ああ、まあ彼女も来てればいいんじゃないの？
いや、彼女は来てないと思う。
来てないの？
あの人、うん、あの二人の感じ的に、うん。彼女さん仕事忙しそうだったし、うん。うん、一人でそういうのに、参加して、うん、で、バシバシなんか仕事以外の写真撮ってるみたいな人とか、すごいなぁと。なんか、結婚するとか、なんか、そういう出会いがある人って、本当に体力すごいんだなぁって。まあ、そういう人だけじゃないかもだけどね。そういう、そんな体力なくても、いや、出会いはあるし、うん、結婚もあるよって、あるかもだけど。
まあまあ、そう、うん、ありますよ。なんか万全と生きてるだけでもあります、全然。
いや、突然あるのかもだけれども、いや、想像つかんわ。マジで想像つかん。けど、俺の年代が本当にどんどんどんどんステージが違うところ
に。まあね、この年になってくると、まあ漫然と生きてるだけでは、なかなかね、学生の時まではなんか漫然と生きてるだけでもやっぱ出会いってありますけども。
そう、なんかひょいとしたことで、うん、バイト先とかね、
そうそうそう、
うん、学校内以外でもなんかあったりも
あるけれども。結構生活の変化があるからね。
いやー、もうなんか、ほえーって感じ。こう、配信しててさ、こう、言葉にしないといけないのは確かなんですけれども、言葉にならない感情ってあるんですね、マジで。今、言葉にならない感情すぎて。
まあ、自分がちょっと知らなすぎてみたいなね。
そうそう、知らない世界すぎるわ。うん、そもそものね、本当に、持論なんですけど、結婚できたりだとか、まあ、なんだ、彼女ができる人って、うん、得てして、同性の友達も多くいる人なんだと思ってるんですよ。男であれば、男の友達もちゃんといる人が、彼女もできるし、結婚も、していくんだろうなって、それこそ結婚式に呼べるぐらいの人っていうのがちょっと持論でして。で、それの持論に当てはめると、本当に俺、同性の友達すらまずそもそも少ない。本当に少ない。
結構遊びに行ってるような印象あるけどね。
まあまあまあまあね。結構こういうところで話してるところでは、まあ、誘われて遊びに行ったっていう話はしてますけれども、いやまあ、それでも少ない。いや少ない人から、なんだ、ローテーションかのように、変わる変わる誘われてるだけだから。
まあね、学生の時からだけど、なんか君は誰か特定の人とすげえ仲いいみたいなのがあんまり長くない。
そうなんだよ。学生の時からそうなの。そう。なんかいろんなところに顔が広く、
そうそう。
自分で言うのもなんだけどね。うん。なんかいろんな人と関わってる風に見えて、
知り合いが多いんだけど、みたいな。
そうそう、深く友達で、なんか休日にも遊びに行く、遊びの予定合わせて遊びに行くみたいな感じの人いなくてさ。
しょっちゅうこいつ遊んでんなみたいなのがあんまなさ
そう。そうそうそうそうそう。なんかその数によって、要は人付き合いのもう完全上位互換じゃん、結婚とかって。まあ、その人とね、暮らすし、頂点みたいなところあるじゃん。なんかだから練習が足りねえのかなとね、思いつつね。なんかそういう、人付き合いが多いからこそ同性の友達もできて、人付き合いが多いからじゃないな。機会というよりかは、その付き合い方みたいなのが同級生で慣れてた方が、まだ異性ともちょっと発展して、うん、できるんじゃないかなっていうところが、持論としてね、あって。
まあ、普通そんなこと考えないんですけどね。
いや、本当いや、だからそういう。
論理的なさ、なんか考え方。
いや、そう考えない、普通なんか物事って。
人と。
いや、なんか。
もっと気持ちでさ、パッションで友達
を。パッション、いや、いや、でも、ここまでの心の開き方をしたら、相手も多分こういう心の開き方をするから。
楽しいな、でいいんだよ。
いや、だから、こういう振る舞いをしないと、いや、嫌われちゃうかな、とか、なんか心理学の本かじったりとかするわけですよ。考えてるんですよ。いや、こう考えてるから、友達できねえんだろうな。いや、まあ、お子さん生まれたりだとか、結婚の、また次のフェーズに、栗田くん行ったと思うんですけれども、これからも友達でいてくれよな、俺と。
この歌遊んであげて。
そう、たまにでいいから、うん、子供とも遊んでるし、ね、もう、夫婦ともども俺と遊んでください。これからもよろしくお願いいたします。また次回お会いしましょう。さようなら。
さようなら。